こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は久保一津子と
下村静子でお届けいたします。
はい、ゴールデンウィークも終わって、はい、また仕事に戻らなあかんという時期でございます。
皆さんお疲れ様です。
環境市民でもですね、この春からちょっと新しいことが始まってるんですけれども、はい、ウェブサイトがまずリニューアルされましたね。
そうですね。
もともと環境市民 のウェブサイトは2005年に環境グー大賞の大賞を受賞するという高い評価を得ていたんですが、はい、この4月からですかね、もう一回こうリニューアルして発信力を高めようということで見やすくなったと思います。
画面もすっきりしましたね。はいはい、ちょっとなんか文字の雰囲気が変わったりとか、うん、イラストも入ったりとかしてより見やすくなったかなと思いますね。
はい、ご利用、ね、していただきたい、いただきやすいようにちょっと工夫がありまして、まずは一般の方がこう環境について伝えたり調べたりするのに使いやすいような図とか写真をね、ダウンロードできるようなページができたんですね。
はい、
まあ、一部ちょっと有料の部分もあるんですけれども、まだ今はちょっと数も少ないですが、これからもっともっと充実させていこうという計画です。
はい、
それともう一つは毎月環境市民が出している緑のニュースレターという紙媒体の、ものがあるんですけれども、はい、それを、過去のものをこう PDF でインターネット上で見ていただけるような、うん、こうデータのこう蓄積するページを作ったということなんですね。
紙でね、もらわなくても、はい、まあ、画面上で見ていただけるような形にしましたね。
うん、はい、で、これでもう一つはこう作り手の方の、の利便なんですけど、前のシステムよりはもっと簡単にこうホームページのこう更新が、ね、できやすいような形にしたっていうことで、うん、この、ホームページの更新も、まあ、ボランティアがやっておりますので、
はい、
あまりこうインターネットとかコンピューターに詳しくない人でも参加しやすいような形になったっていうことなんですね。
は
い、
よりスピーディーに情報更新がこれから、ね、はい、していけるかと思っております。
はいはい、一度ぜひご覧ください。
はい、それでは、はい、まあ、オープニングこのあたりにいたしまして、次のコーナー参りましょうか。
はい、
はい、環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、このコーナーは環境を大切にしたまちづくりに取り組む方々のお話をお届けするコーナーなんですが、
はい、
今日は今日町屋調査の結果でどんなことが分かったかということを、京都市景観まちづくりセンターの浜谷文子さんの、お話でお聞きします。
まず初歩的な質問から始めますけど、
はい、
京町屋というのは一体何なんだということですね。京町屋というのはの定義は何なんですか。
そうですね、まあ、いろいろ言われているかと思うんですけれども、今回町屋調査、京町屋まちづくり調査として当センターの方が行わせていただいた調査の中では、京都市内にある戦前に建てられた木造住宅ということを京町屋として調査させていただいています。で、なぜ戦前にというところなんですが、建築基準法っていうのがちょうど戦後すぐに出されたんですけれども、そこでは今よく建てられているような、建物に筋交いが入ったりとか、うん、基礎を入るとか、うん、そういうような住宅だけが建てられるようになったんですが、うん、その前に建てられた建物っていうようなところで町屋というふうにさせていただいています。
まあ、つまりその建築基準法ができて、町の住宅の形も変わっていったという、そういうことですね。
そうですね、はい、その通りです。
はい、じゃあそれをまあ調査されたわけですけども、はい、どういう体制でやれたんですか。方法とか、
はい、
は、どう、人数とかはどうでしょう。
そうですね、基本的にはボランティアの方さんにご協力いただきまして、総勢600名ぐらいの登録を
600名ですか、
はい、していただきました。で、基本的には土日のお昼間の調査だったんですけれども、だいたい 3,4 人ぐらいの1チーム でその中には専門家の調査員というボランティアさんがいらっしゃって、
建築関係とかそういう
ですね、そうですね、はい、大工さんとか設計士さんとかそういう方です、はい、であと一般 のボランティア調査員の方がいらっしゃいまして、その方はアンケートの投函であったりとか、うん、いろいろその専門家の方をサポートしていただく役割で、それから立命館大学の学生さんの方もいらっしゃいまして、彼らはPDA という最新機器を使って、うん、この調査を効率よくいいものにしていただくために欠かせない方々でした。
ああ、そういうデジタル技術をデータの整理に使ったということですね。
そうですね、はい、はい、
それでエリアはこれは京都市全市と聞いてますけども、
はい、京都市全域なんですけれども、まあ、上行、中行、下行とか、あと左京区、あとそれからちょっとこう伸びたエリアに関してではですね、京都には昔から街道というのがありま
ありますよね、はい、
ね、その街道沿いに建てられている戦前の木造住宅というところで調査させていただきました、
うんうん、その目的って何なんですか。どうで、
う
ん、
そうですね、町屋というのは京都の財産であるというふうに私たちは考えています、うん、ね、そう思われている方も多いと思うんですけれども、それが年々減っていっているとか、お持ちの方が悩んでいらっしゃるとかっていう声を、まあ、うちのセンターの方にもよく聞くんですけれども、まあ、その辺で現状がどれくらいあるのかとか、うん、その実態をまず調査させていただいて、まあ、それからまたいろいろ考えていくっていうところで調査をさせていただきました、
うん、大体何件ぐらいあるんですか、町屋は。
そうですね、今3月の末でちょうどその実際の現地での調査が終わったところで、現在その町屋の数も含めていろんな数字の精査中なんですけれども、うん、だいたい4万8千件、
4万8千、
はい、確認されています。
はあ、まあそんだけやっぱりいろいろ全市あちこちやります。やっぱり地区別の違いっていうのはやっぱりなんか感じることありますか。
いろいろありますね。まあ、5年前とか10年前も市民団体さんとかを中心にこういった調査を京都の、まあ、街中部分だけでさせていただいてたんですけれども、今回初めて京都市全域ということで伏見区とか、うん、はい、特徴的でしてね、うん、街中の町屋とはまた違った、はあはあ、ちょっと大阪と京都のミックスされたような町屋、
先ほど言われた街道ですね。
そうですね、はい、そうですね、はい、あと、まあ、御所の付近とかでしたら塀がついた特徴的な町屋がありましたし、はいはいはい、街中でも上行の織屋さんのような町屋さんと、あと下行とか中行とか商家、お商売をされたところの町屋っていうのはまた違ったタイプがあったなっていうのは、うん、思っています。
あ、やっぱりそうエリアによってその何ていうか、西陣のまあそういう産業の地区もあり、そういう御所の周辺のその江戸時代はお屋敷街だった町とか、やっぱりその辺の違いが今でも残ってるっていうことですね。
そうですね、はい、
うん、でその町屋のスタイルっていうと、やっぱりその格子戸があって、あの虫子窓がついててみたいなイメージありますけども、はい、一概にそうとも言い切れないというところありますね。
そうですね、今回まあ、一番特徴的なのは看板建築っていうところを、はい、調査させていただいたんですけれども、
看板建築というのは何なんですか。
そうですね、見慣れないお言葉だと思うんですけれども、表から見たらもうビルにしか見えないような建物であるんですが、うん、まあ、中に入ったら先ほど言った戦前に建てられたという痕跡がやっぱり、うん、専門家の方はいろんなところに見つけ出すことができるんですけれども、表はビルですが本当は戦前に建てられた 城町屋なんですよっていう建物がたくさん発見されました。
あの町屋の前になんかついたてのような形でそのビルのような表の顔を付け足した
っていうような。そうです、それがもう全体の、あの看板という意味で、あの、まあ、看板建築というふうに呼んでいます、
うん、そこもちゃんと調べたい。なかなか見分けがつかないということも多かったと思いますけどね。
そうですね、一般の方にはもうわからないかと思います。はい、
調査長なんかちょっと面白いエピソードとかなんかありましたか？
そうですね、まあ、調査してくださる方はもちろんその、どうでしょう、町屋ファンといいますか、
はいはい、
そういう方々のお力でこの調査ができたと思うんですけれども、まあ、調査中に調査されている、まあ、その町屋の持ち主の方とかが、うん、結構ご好意で、ああそうなんやって言って、うちも町屋なのっていうところでびっくりされるところもありましたし、うんうん、あと、あ、なんかそんなやったらちょっと中見ていきなさいって言って、いろいろ見せていただいたりとかして、双方に調査の方も調査員の方もすごい楽しめて調査ができたっていうところもたくさん聞いています。
あ、じゃあこの調査を持ち主の方が調査されて初めて自分の家の値打ちに気がついたとか、そういうこともあるかもしれませんね。
はい、そうですね、あると思います。
はい、以上京都市景観まちづくりセンターの浜谷文子さんのお話を辻野さんが聞いてきてくれました。
はい、
ね、調査によって、え、うち町屋やったんかって気づいた人がいるっていうのが面白いですね。
そうですね、それとね、うん、やっぱり最初のお話の中にありましたけれども、まあ、専門調査員の方も一緒に一般のボランティアの方が調査をするというこのスタイルがね、やっぱり大事なんだと思うんですよ。今までの行政の調査の仕方っていうのはどうしてももう自分たちだけでしてしまうから一般市民に伝わりにくいというところがあったんですけれどもね、これボランティアの方と一緒にやったというのは非常に大きな取り組みだと思います。
はい、また次回もこのお話の続きを聞いていただきます。ではこの辺で曲を1曲お聴きください。 M&A 層で虹の空です。
では、この音楽に乗せまして環境市民からのお知らせです。ラジオチームではいつもボランティアを募集しているんですが、今月5月は5月12日水曜日の午後2時半からと19日月曜日の午後2時半からミーティングを行います。ぜひちょっとラジオに関心あるな、環境に関心あるなという方おられましたら、このミーティングの見学が可能ですのでお越しいただきたいと思います。あるいはですね、まあラジオの収録風景なんかの見学をしていただいたりすることも可能ですので、関心のある方は環境市民電話番号 075-211-3521 211-3521 までお願いいたします。はい、ということであっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、このね番組をこうブログでもね聞いていただけますので、それもぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、
次回も今回に引き続き、まちづくり、
ま、京都市景観まちづくりセンターの、
まちづくりセンターの、町屋調査の結果についてお話を伺います。お楽しみに、
はい、お楽しみに。
今日のメンバーは久保井千鶴子と
下村静子でお届けいたしました。
ではまた来週、さよなら。
さよなら。